清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に引き続き創造大学短期大学部専攻科福祉専攻の大林博美先生に聞きます。
さて、今回もですね、豊橋創造大学、短期大学部専攻科福祉専攻の大林先生にお話聞いてまいります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう先週からずっとそうなんですけれど、私の後ろに骨格標本があるので、はい、ずっとなんか無言の圧力じゃないですけど
見つめられてるような
見つめられてるような、なんかちょっと照れるような複雑な気持ちなんですけれども、はい、先週のおさらいをちょっとさせていただくと、はい、先生は幼児教育保育科の先生なんですよね。
そうなんですね。幼児保育保育科の、もう一つのコースで専攻科福祉専攻というところの教員になりますね、
はい、大部分の学生さんは、はい、幼児教育保育科を2年
そうですね
行って、はい、保育園幼稚園の先生の資格を持って卒業していくんだけども、
はい、そうなんです。はい、
もう1年、はい、先生のところに来る学生さんたちがいると。
はい、そうですね。
その1年余分に通った学生さんは、はい、今までのシステムだと介護福祉士の受験の資格が取れる、
はい、
これからだと受験資格が、
そうですね、
得られると。
はい、そうですね。
いうことでね、ちょっと特殊ですよね。
そうかもしれませんね。
この辺の大学ではあんまり聞かないですよね。
そうなんですよ。全国でもですね、少ないわけですけども、どうしても介護と保育というのはですね、対象は違うように感じるかもしれませんけども、生活の支援というんですかね、そういう意味で似たところがあって、保育士と介護士を取るというようなコースがですね、全国少ないですけども、愛知県2件ですね。
2件、
そうなんです、
うん、1つがここ創造大学。
そうですね。
でももう1個あるぐらい、
湘南の方にあるかな。
はい、じゃあ遠くですね。
そうなんですね。
東三河唯一じゃないですか。
そうの通りなんです。
っていうか三河唯一ですよね。
そうですね、はい、
で学生さんたちがここから巣立っていって、はい、
そうですよ、
いろんなところで今現在、
はい、そうです、
活躍されているということです ね。もちろん保育園や幼稚園に就職する学生さんもいるわけですよね。
もちろんそうです、はい、ちょっとこう変わったところではですね、小児、医療センターとかですね、この、あとは小児科とかですね、うん、そういうところにもこう就職するしたこともありますし、あとは福祉用具屋さんとかですね、そういった病院関係とかですね、あります。もちろん施設も、児童福祉施設なども行きますけども、最近ではそういった小児関係のところで保育士もできて、介護もできてっていうところ、はい、
そういう特殊な職場に就職できるっていうのは、はい、2つ資格があるから。
その通りですよね。
だって介護福祉士さんは介護福祉士さんでそういう職があるし、
はい、
保育士さんは保育士さんでそういう職があるわけなんですけど、
そうですね、
はい、高校先生のとこ育っていくとその両方が手に入るわけですからね。
そうですね。
もうすごいですよね。
そうですね。大きな施設とか、例えば天竜厚生会とかですね、この2つの資格を持ってるからっていうことで、就職しやすいなっていうところもありますし、いくつかそういった大きなところはですね、重宝がられてるっていうところありますね。
そうなんですよ。で、先生のところでは本格的な、はい、実践形式の実習もできると。
そうですね、はい、
いうことで
在宅っていうんですかね、実習から、施設実習からですね、
はい、私が先週初めて先生のところにお邪魔してびっくりしたのは、骨格標本があるだけじゃなくて、はい、今先生の研究室ですかね、はいはい、お話聞いてるんですけど、挟んで両脇にですね、片やお座敷のある、
ああそうそう、
高齢者の方のお家のお部屋を再現したお部屋、
はい、
ね、
はい、
そしてですね、もう反対側の片っぽお風呂と
知らなかった、
もうびっくりです。ちゃんとお湯も出る。
そうですね。
温泉ではないですよね。
そうですね。温泉は登別温泉とかのいろんなものを入れてますけど ね、
そう、気分だけで、
ね、そうですね、
感じで、
はい、
本格的な実践実習が、
はい、
外に行かなくてもこの創造大学内でできてしまう。
そうですね。
ということでね、はい、びっくりしましたけどね、
はい、
はい、そんな小林先生なんですけれども、はいはい、先生この創造大学に来る前っていうのは何されてたんですか？
そうですね、看護学校の教員をしてましたね。
看護学校ってことは看護師さん？
あ、そうですね、はい、
先生看護師さんなんですか？
あ、そうです、看護師です。
じゃあ昔は現役で病院で看護師さんされてた、は
い、そうですね、手術室にもいましたし訪問看護もしてましたし、
で看護学校に行って、はい、今は福祉の関係、
はい、そうですね、はい、
なんかこう転機があったんですか、先生の
中で？そうですね、まあ、私自身がもちろんその、まあ、看護というものがその大好きなんですけれども、なんていうのかしらね、難病を持っている患者さんに出会って、でそれで難病っていうのはやっぱり医療だけではですね、なかなかやっぱり前に進まないことがありますので、やっぱり在宅なんですけども、在宅のその難病の看護介護に、まあ、東京の方ですけども触れた時にですね、あ、これはもう福祉の分野もですね興味を持ちまして、医療と介護福祉がですね連携してやっていかなきゃいけないんだなっていうことは思いましたね。
なるほど、看護と福祉と医療っていうのは、はいはい、切っても切れない縁。
もちろんそうです、やっぱり病気や障害、治らない病気もありますけど、まあ、それでも楽しく、それでも生き生きと生きていくためには医療ももちろん必要ですけども、だけどやっぱりなんでしょうね、それを支援する人たちも必要ですから、まあ、本当にそういう意味での教育っていうのは本当に重要だと思ってます、
はい、なるほどね、はい、で先生は看護職を離れて、はい、ね、一点教える身に。
そうですね、まあ、その前には、看護学校の教員やったりとか、いろいろと、まあ、なんとやってましたけどね、まあ、
でもずっとそういった看護や医療や福祉っていうものに携わっていたいなっていう気持ちは、
はい、 はい、ありますね、はい、
で今はこう創造大学に来て、はい、15年。
そうですね、15年も経っちゃいました
、はい、先週の話によるともう250名近くの卒業生を送り出していると。
そうです、あっという間でしたね、はい、
いうそんな15年で
そうですね、あっという間でした。
先生ご自宅は豊橋ですか？
あ、そうですね、自宅は豊橋です。
豊橋市民、はい、ずっと豊橋市民ですか？
あ、私はですね実は九州なんですけど。
あ、お生まれがですか？
はい、そうです。
ほら、
九州は大分県なんですけどね、はい、滝廉太郎の、工場の月の舞台となったところですね、
はい、へえ、はい、じゃあ近くにお城も。
そうなんです、荒れ果てた城で、まあ、要するになくなってしまった城ですけども、いつも駅にはですね工場の月の音楽が流れてます
ね。へえ、やっぱりモデルになった街がありますね。
そうですね、そうですね、
こちらの豊橋には先生いつ頃来られたんですか？
私が18歳の時ですね。
すごい昔なんか娘さん時代ですよね
そうですね、もう昨日のことのようって言ったら冗談ですけど、
なんかきっかけあったんですか？
そうですね、まあ、こちらのが看護学校があったので、学校の方で、まあ、豊橋に来ましたけどね。
大分から？
そうですね、まあ、友達がここを受けるっていうか、まあ、まあ、一緒にね来る予定だったんですけど、
私だけになっちゃったって。
そうなんです、友達が不合格になって、私だけが合格しちゃった。
先生だけ合格して
そうなんです。
じゃあ単身大分から。
そうですね、誰も知らないのに。
ひろみちゃんは一人で大きなカバンを抱えて。
そうですね、
豊橋に降り立ったと。
そう、ひろみちゃんは降り立った
んです。新幹線で来たんですか？
そうですね、新幹線ありましたね
で豊橋駅に来て。
そうですね、
そう、一人暮らしでずっと。
ね、寮があったんですよ、
看護学校のね。
そうです、そうです、はい、でもご飯が早くてですね、もう夜中たくさん食べましてすごく太りました
ラジオ聴きの皆さんに言ってきますけど、先生すごく今スレンダーですからね。
そうですか、
はい、まあ、若い頃はねたくさん食べてたくさん動きますからね。
そうですね、はい、ありがとうございます。で画面は見えないので。
いや、で18歳からもずっと豊橋。
そうですね、
寂しくなかったですか？でも、
あ、そうですね、5月病と言いますけど、まあ、5月病にはなりませんでしたが、やっぱり寂しかったですね。だけどね、まあ、一回九州からこちらに来るときに、どうしても気持ちが乗らない時がありましてね、その時に母から大分駅で降ろされちゃって、もうそんな気持ちならば
帰れと、
帰れなさい、行っちゃダメだって言って、それでびっくりして自分は、 もう行くしかないと思ってですね行きましたけどね。それで今があるんですからすごいですよね。
あ、強いですね。娘をね、遠い愛知県豊橋の地にね、
そうですそうです、
送り出さなきゃいけないのに。
そうですよね。まあ、でも母はね、あの可愛い子には旅をさせようということで、まあ、あのそれはそれでっていうことだったですけどね。
でも結局、はい、あの先生は大分には戻らずに、
そうです、
豊橋で身をうずめると、
身をうずめて、あの結婚してしまいました。
もうそのまま豊橋の人になってしまったわけですね。
そうですね、はい、豊橋大好きですけどね。
嬉しいですね、
はい、いいとこですよね。
すぐにはね、はい、本当に持ってこいって言いますからね。
そう、日本の真ん中でね、どちらでも行けますしね。
はい、そんな、じゃあ大分生まれの小林先生は少女時代に豊橋に来て、
そうですね、
もう豊橋人の方が長いですよね。
長くなってしまいましたね。大分弁は出ないですね。
出ないですね、
あの豊橋弁の方がジャンダラリンですけどね。
あのちゃんと理解してもらえますかね。
もうもちろんですね、きっと。
あ、よかったです。先生、あのお休みの日なんかはね、お家ではまさか勉強してはないと思うので、どんなことされてるんですか。
よく聞いてくれました。私はですね、お休みの日と朝早い時間が、まあ、自分の時間になりますけど、もうね、行くところはね、まあ一箇所なんです。
どこですか。
果物畑と野菜畑。
畑そういえば、あの骨格標本の向こう見るとペットボトルになんか育ってますし、
あれはハーブですね。
あの外見るとプランターでなんか育ってますよ。
あれはアイコの、アイコトマトですね。
ミニトマト、
はい、いただいて、
はい、苗が育てるんですか。
そう、苗というか、あのヤゴというその途中の赤ちゃんの苗を植えましたものが実がなりました。
うわー家庭菜園がご趣味。
そうですね、
今どんなものが農園では。
12種類ぐらい、
果物からお野菜から。
そうですね、マスクメロンからスイカとか、スイカも2種類ぐらい。
美味しくできましたか。
すごい美味しかったです。
いやー、いいですね、はい、先生何か育てるのが好きなんですね。
そうですね、まず野菜ですと土を大事にしないと育たないから、やっぱり教育も環境が大事かなと思いますね。
あ、そこは共通してるわけですね。
そうだと思います。よそに行きそうだなって思ったら声かけて、こっちだよっていう感じで、
こっちだよってね。
そうですね、
修正してあげる。
そうですね、ちょっと違うんじゃない、そっちみたいな。
はい、あの実はですね、その先生、家庭菜園好きが、はい、もっとあのすごいところまで飛躍して、
そうですね、
奥三河になんか、はい、とんでもないのを作ったらしいじゃないですか。
はい、まあ、とんでもないというよりか自然発生というか、作ったというか、あの作りました、あの幸せ農園という畑を。
幸せ農園、
はい、そうです、卒業生と一緒に作りました。
え、これどういう農園なんですか。
ここはですね、あの卒業生、約2年前の卒業生が、あの大学の中で創造プロジェクトっていう、あの、まあ、学長先生が、何か、地域の皆さんに役に立つようにっていうような、そういうプロジェクトに与えられる賞金があるんですけども、それを使って、あの頑張れ共和国おいでん蓬莱っていう、あの難病の子どもたちのキャンプに、まあ、あの参加したんですけども、そこで泊まるところをどうしても安いところに泊まらなきゃいけなくって、いけなくってというか、探してたら、そこの農園を持っている方が、どうぞ1000円でどうぞという、蓬莱山の家っていうんですけども、1000円で泊まらせてくれて、それがきっかけになってですね、あのそこの荒れ果てたその農地をその開拓して畑作ったらいいなって言ったら、どうぞどうぞって言ってくれたのがきっかけになって、去年ですね、11月1日に幸せ農園っていうのを卒業生と名前一緒に付けて、あの開拓をしたんですね、はい。
まあ、確かにあの先生のところって2年幼児教育保育科行って、でその後プラス1年ということで、この専攻科自体に先輩後輩ってあんまりそのはい、ないですもんね。
そうなんです、
1学年でしたけど、
ね、そうなんですよ。だからね、あの交流の機会ということを学内でも1年に1回設けてますけれども、あの、まあ、そういったその在校生も、あの、まあ、行きたい人はってことなんですけどね、あの一緒にですね、あのそういう農作業もしながら一緒に何かあの話をしたりとかですね、そういうあの自然の中で話をするっていいもんですね。そういう機会をぜひ作りたいなと思ってできたものですね、はい、
はあ、だからあの草むしりとかしながら、先輩ちょっと聞きたいんですけど、
あ、そうですね、
何怖いみたいな感じの、
そうですね、
こう膝を突き合わせたトークが、
そうですね、
現場の話とかね、
そうですね、
先輩のね、
そうですね、
行けるんですね。
そう、川も近くに流れていて、
あ、いいですね、
川に足をつけながらね、うん、話をしたりとかしてましたね。
先輩って、
そうそうですね、
そうそうそうそう、はい、まあ、そういったあの交流の場が、先生、家庭菜園がもっと飛躍して、はい、
そうですね、
そういう施設があるんだ、そう、
そうですね、もう、うん、あの日本カモシマ、しかも猿もいろんな動物たちが嵐に来るみたいですけども、うん、ここに来てもいいように、
どんとこいなわけですね。
どんとこいっていうか、時々あの差し上げますけれども、うん、あのまあ、そういったあのところもですね、楽しんでやってます。
楽しいことも踏まえながらですけれども、はい、とりあえずですね、はい、この創造大学短期大学部には幼児教育保育科に2年行って、はい、保育園の先生、幼稚園の先生の資格を取り、はい、さらにもう1年、はい、先生のところを専攻科福祉専攻に行くと、はい、介護福祉士の受験資格が得られる、はい、
そうですね、
本格的な実習ができると、
そうですね、
はい、そういう科があるよということをね、そう、皆さんぜひ知っていただきたいと思います、はい、
あの医療的ケアというのも入りましたので、ぜひですね、あのそのあたりもあの学生さんたちが今やってますけども、あの新しい学びをね、こうあのしてますので、ぜひ興味がある方はですね、あの大学の方の電話、ね、してほしいと思います。よろしくお願いします。
はい、ということで、今日はですね、はい、豊橋創造大学短期大学部幼児教育保育科の中にあります専攻科福祉専攻の大林先生にお話聞きました。先生ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビューバイ学生。
専攻科福祉専攻の牧野真理です。先生は本当に明るくて、私たちと本当に同じ学生のように和気あいあいといつも先生と仲良くさせてもらっています。先生は野菜が育てることが大好きで、私が例えばお家に今日は一人なんだっていう話をした時に、夜お弁当を作ってきてくださったり、あとお昼みんなで食べている時に先生が作った食べ物をみんなで食べるっていうことがすごく多くて、それが私たちとしては、なんだろう、幼児教育科の時のニーズが多い中で先生と接する中では味わえない少人数の良さっていうものがすごく感じられると思います。本当にあったかい先生で、明るくて何でも相談できてとても素晴らしい先生です。そんな先生たちと過ごせるっていうのはすごく嬉しいことだなっていうふうに思います。で、私が専攻科福祉専攻科に入ってとても良かったなという思うことは、私自身幼児教育保育科を卒業して専攻科に入ったので、幼児教育保育科の免許と、介護福祉士の免許を取る予定なんですけど、どちらの障害児という子どもの面 の知識もあることと、介護福祉士として障害児の医療的ケアや技術っていうものを身につけられると思うので、その両方の面で私の力を生かすことが今後できるっていう面では、すごく私の力になっていくんだなっていうふうに思うので、専攻科福祉専攻に入ることで私のスキルがさらに上がるっていう面では、とても進学してよかったなというふうに思っております。
創造先生カタログ、いかがでしたでしょうか。来週は伊藤博文からいただいた名前だそうです。豊橋創造大学教学部長で保健医療学部理学療法学科、中川博文先生を紹介します。お楽しみに。